僕はイエスというバンドが好きで、もう1968年ぐらいから活動していて、もうメンバーはもうおじいちゃんとかですね。で、まあその元ボーカルのジョン・アンダーソンという方の声がすごく好きで、まあイエスのバンドの、なんだろう、まあ曲自体がそもそも好きで、プログレッシブロックとかいうね、ああいうちょっと変拍子とか超絶技巧みたいなものも、まあ相まって好きだったんですけど、まあ、先日そのジョン・アンダーソンのソロアルバムが、まあ過去にね、いくつも出されていたことを、もう本当に30年、40年越しぐらいに知って、なんで今までむしろそれを僕は知らなかったんだろうと思ったけど、でいくつか聞いた中でもうめちゃくちゃ刺さるアルバムがあって、でそれが1988年、だから今から何年前、もう38年前、だからもう40年弱前のアルバムで、In the City of Angels っていう曲があって、でそれがめちゃくちゃ刺さってね、でなんかこう、なんでこんなに刺さるんだろう、で むしろ他のソロアルバムの曲は、アルバムね、あんまり刺さんないんだよね。だから そもそもジョン・アンダーソンの声は好きっていうのはあるんだけど、でもなんでそのIn the City of Angels のアルバムは刺さるんだろうと思って、聞いててとにかく心地よいんですよね。で、ちょっとジェミニーに聞いたんです。なんかそのアルバムのことについて。そしたら、なんとその、いや、ボーカル以外の演奏の部分、ギターとかドラムとか、ベースとかキーボードとかっていうのを演奏してるのが、また別のバンドのトトのメンバーだっていうことが分かって、そうなのと思って。で、僕、トトのはトトで好きなんですよ。で同じその1970年、80年なんかを、まあ、駆け抜けた、バンドの一つですよね。で、当時、ちょっとその、なんか、レコーディングしてるスタジオが近かったのかなんかで、お互いに行き来したらしくって、その、イエスの元ボーカルのね、ジョン・アンダーソンと、そのトトのメンバーが。そう、だから、まあ、そういうのもあって、まあ、奇跡的にそういう、コラボというか、でもなんかコラボみたいなクレジットじゃないですか。あくまでもジョン・アンダーソンのソロ名義のアルバムなんだけど、でも実は演奏陣が当時もまあおそらくまあ活躍してたよね。うん。トトのメンバーが収録してる。これって、表に全然出、わかんないですよ。僕はもう今その40年越しぐらいに、ようやくその音楽にたどり着いたから、もう有名な話なのかもしれんしね。わかんないけど、ファンの間ではもう当然のことのように知られてることなのかもしれないけど、僕の中では結構衝撃で。そんなことはもうつゆ知らずっていう中で、なんでこんな心地よいんだろうって思った時に、いやそりゃそうだよな、トトの演奏もめちゃくちゃ好きだし、ね、リードギターのスティーブ・ルカさんのギターなんかもめちゃくちゃ好きだし、いやそりゃそう、まあ、言われてみればなんかその気持ちいいサウンドってなるほどねみたいなことを思ったわけですよ。で、まあ、その話はまあまあまあ、あくまでもきっかけでしかなくて、うん。で、まあ、この話は NFT につながってくるんだけど、で、今朝の X スペースでね、そのアルバムをちょっと、まあ、リスナーさんにちょっとシェアしたいなと思って、その In the City of Angels のアルバムの中で、4曲目の、Is It Me って曲が、まあ、特に僕は好きなんですけど、なんかそれをちょっとね、Apple Music で再生した状態のものを、まあ、画面、収録を、まあ、ちょろっとしたんですよ。しようと思った。そしたら、再生が停止になって、そりゃそうだよね。うん、まあ、ガードかかる。うん、ガードかかる、そうだよね。なんか、知ってた、それって知ってたじゃん、お前って。だけど、なんか思わずやってみたっていう。だけど、まあ、当然、その、録画時間としては、十何秒って録画されてるんだけど、画面は撮れてる。いわゆる、その、映像としては撮れてるけど、その Apple Music の画面がね。だけど、音声はそこに、音楽はそこに流れてない。まあ再生がもう停止しちゃうから。あ、そっか、やっぱガードかかってんだな。それはおそらくこの、僕は iPhone 使ってるんですけど、iPhone の OS の仕組み上多分そういう仕組みに多分なってるんだろうし、Apple Music とかそっちのアプリケーション側としても多分そういうガードがかかってるんでしょうね。うん。まあそれもちょっとジェミニーに聞いたら、まあおそらくそういう、やっぱり海賊版とかそういう、いくらでもそのね、デジタルデータがこうコピーできちゃったら、著作権の問題とか、やっぱりそういったアーティストさんのいわゆる収入とかですよね、収益とかっていうところにやっぱりね、害を及ぼすからっていうところで、まあそりゃそうだよなとかって思ってすっかりそういうの感覚をこうすっぽ抜けた状態で、朝録画をしようともして、あ、それはそうだ、無理だと思った時に、なんかね、やっぱりそのデジタルデータっていくらでもコピーができるっていうのが利点なわけじゃないですか。だけどいくらでもコピーができてしまうことによって、やっぱり、その要するに本来は得ることのできるはずの利益をアーティストさんが得られないとか、 あとはなんだろうな、そのデジタルデータゆえに、いわゆるそういうなんか希少性みたいなものが、ね、担保できないっていう話だから、現状というか、まあ現状っていう、もうこれはもうある意味今の当たり前の仕組みだと思うけど、そういうやっぱり例えば今の音楽の話で言うんだったら、まあ CD を買うとかはまた別ですよ。だけどこういうなんかデジタル上でサブスクで聞くとか、まあ買い切りでね購入して聞くとかっていう、まあデータを買うみたいな、まあ実際にはデータを買ってるというよりも、データを所有してるっていうよりも、そのリスニングする権利を買ってるっていう感じですよね。そのサブスクにしてもそうだし、 iTunes Music で一曲一曲ね、あの百何十円で買うとかっていうのも、結局でもあれはじゃあ自分がそれを所有してるのかっていうとちょっと違うよね。デジタルデータはその CD として持ってたら、その CD は当然自分が誰かに渡したりとか、物理的に壊れない限り、まあ一応いつでも自分のタイミングで再生音楽を聴くことができるわけじゃないですか。まあデッキが壊れちゃったらまたダメとか、そういう話、物理的な話あるけど、基本的に CD とか物理的な購入をすれば、まあ自分が一応所有してる感じになるよね。うん、いつでも自分が聴けるっていう。だけどそういう Apple Music とか、そういうデジタルデータとして、音声とかそういう音楽を聴こうとすると、実際にはそのデータを自分が所有してるのかっていうとちょっと違うよね。あくまでもそのアプリケーション上で聞く権利を持ってるっていう。だからそれが結局、デジタルデータの良さでもありながら、でもそれって実際お金を払っているけど、まあそのストリーミングとかもそうかもね。実際そのデータを自分が持ってるわけじゃない、そのコンテンツを自分が所有してるわけじゃないよねっていう、話とか、まあそれの解決策としては、今回僕があそりゃそうだよねってなったような、ある程度アプリケーション側とか、もう仕組み的にデバイス側の仕組みとかシステム上、やっぱりそういう、権利を守る、アーティスト側の権利を守る、著作権を守る、あとはそういう海賊版がこう出回っちゃって、まあ結局はそうだね、不当な、まあことが起きてしまわないようにっていうのが、物理的にシステム側で、制限されている、まあそうせざるを得ないっていう話、まあしょうがないよねと思う。だけどなんか僕はやっぱりその4年前からね、 NFT ってものに触れて、自分自身も NFT アートなるものを作ってみたりとかする中で、やっぱそのユーザー側が制限されるんじゃなくて、ブロックチェーン上にあるその NFT とかっていうものは、まあ基本的にブロックチェーン上にあるものっていうのはオープンなわけで誰でもアクセスができる、状態でも、当然それだとあのマネタイズとかそういう、じゃあ何のために誰でも聞ける状態のもの、誰でもねそうやって触れることのできるコンテンツに、じゃあお金をなんで払うのみたいになっちゃうから、そこをうまくいわゆるなんかそのスマートコントラクト、ブロックチェーン上でのその仕組みとして、例えばじゃあそれをあの再生する、再生時間に応じてもう自動的に、そのユーザー側が接続しているウォレットなりなんなり、そこから、マイクロペイメントで、お金がその、ね、アーティストさんに届くとか、あごめんなさい一回飛びちゃった、そうなんかそういうふうに、まあ、サブスクみたいな形とはまた違う形で何かそのアーティストさんに、収益が、ね、入っていくみたいな、そういう仕組みをうまく NFT とかブロックチェーンの仕組みを使うことによって、なんていうのかな、そのユーザー側に制限じゃなくて、もっとオープンな状態で、だから要するに制限した上でお金を払ったらここから先です。たびたび途切れてしまった、ちょっと娘がね、何度かちょっと今なんか用事があると言って、そうだから、まあつまりそういう、今は制限をかける、それは、まあ、中央管理的にですよね、プラットフォーム、アプリケーション、まあ、もしくはそういう、配給会社というか、なんていうのかな、あとはそのデバイス側のところで制限をかけることによって、著作権保護とかアーティスト側のやっぱその利益を守っていく、まあ、デジタル上のある意味希少性みたいなものを担保してるんだけど、それをむしろオープンで誰でも別に見れます、聞けます、そのコンテンツにを、楽しむことができますっていう状況をむしろ作ってしまって、でもその代わりに、なんていうかな、そこにアクセスしたら、アクセスした時間だったりとか、まあそういう、もう本当に、秒単位でいいから、それがオンチェーン上で、なんでしょうね、そのアーティスト側に、その収益として入っていくとか、あとはそもそも NFT にすることによって、じゃあそれの所有権は今誰にあるよとか、誰が所有者であるよとかっていうことが、そのブロックチェーン上で証明できるっていう、このあたりがうまく噛み合うと、新しいそういった何コンテンツの産業というのか、お金の回り方というか、そのつまり不当な何かを防ぐ こと、防ぎ方みたいなものが、まあ、変わっていくんじゃないかなってことは思う。だけど現状は多分この辺が今噛み合ってないから、あんまり NFT ってものは、なんかただただあの投機的なバブルで終わったよねっていうふうに見られている。だけど僕は、なんかこの辺に、まあ鍵は残ってるんじゃないかなっていうふうに思ってるという、まあそんな話です。概要欄に、そのアルバムの Apple Music のリンク貼っておきますので、もし興味があれば、元イエスのボーカルのね、ジョン・アンダーソンの、1988年、In the City of Angels、演奏陣がトトのメンバーであるっていうね、ちょっとよかったら聞いてみてください。それではお付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。